この時間は京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間です。
京都医療福祉ラジオのパーソナリティの大江です。ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。e ボイスの時間です。この時間は、介護看護福祉に関わるいいお話を集めてお伝えしています。さて今日は在宅で看取りをされた体験談を紹介させていただきます。今日お話をしていただく方は加瀬さんです。加瀬さん、こんにちは。
こんにちは。
はじめに加瀬さん、自己紹介をお願いします。
はい、私の名前は、加瀬さゆりと申します。今新大阪にある大阪医療福祉専門学校で作業療法士の勉強をしております。その授業の中で地域医療論と神経内科学を大谷先生に教えていただくご縁で今日はこの場にいます。今日はよろしくお願いします。
ちょっと簡単にね、聞いておられる方はわからないかもわからないんで、作業療法士さんといわゆるリハビリですね。リハビリで、障害を持った方がですね、帰ってから、食事ができたりね、いろんな自分の身の回りことができるようにするのをお手伝いするためのリハビリを、将来それを職業にしようとして勉強しておられるということですね。はい、早速ですが、どなたをね、在宅で見とられたんでしょうかね。
私の父親です。はい。
おいくつだったんですかね。
75歳ですね。
まだ若いですね。
そうですね。はい。
在宅で看取りという、ね、限りは、ね、何かお病気になってという結末だと思うんですけど、はい、在宅で看取りを、ね、されるまでのその経過ですね、はい、病気発症から含めてちょっとお話ししていただけますか。
は
い、
去年の9月の中旬に高熱を出しまして、はい、でおしっこの方が出なくなって、でもともと泌尿器にはかかってたんですけども、その、尿道にステントっていうのが入ってて、はいはい、それが少しずれてたっていうのをちょっと泌尿器の先生からお伺いはしてたんですけども、はい、そのことかなと思って、泌尿器に連れて行って、やっぱりずれてて、で
それは前立腺肥大症かなんか入
って、前立腺がんの前立腺肥大ですね。
じゃあったんでしょうね。
はい、ありました。
ステントって言ってバネでね、広げるっていう
感じですね。はい、はい。でおしっこは出るようになったんですけども、その高熱がきっかけでご飯が全然食べれなくなってしまって、はいはいはい、で訪問看護の、看護師さんにずっと来てもらってたんですけども、ちょっとこの様子だと本人 の、意識もちょっとおかしくなってきてるし、はいはいはい、で病院に行って、点滴でも、脱水の治療をするための点滴でもした方がいいんじゃないかということで病院に、受診することになりました。
は
い
は
い、で
最初はあまりそれを対するに考えた、
もう全然何もそんなもう、ね、はい、もうご飯食べれなくなっているからこんなにぐったりしてるのかなぐらいの程度だったんで、ね、はいはい、で病院に行って点滴を しました。で点滴をしたんですけども、全然こう腎臓の機能も、はい、であとその電解質ですよね、はいはい、バランスも全然良くならないと主治医の先生から言われまして、はい、もしかしたらなんかちょっと違うことがあるんじゃないかということで、CT とか、はい、その他の血液検査をしたんです。はい、でその時に結果膀胱に7センチの腫瘍ができてまして、そうですね。は
い、
でそのせいでおしっこが作られてるんですけども出なくなって、はいはい、でその腎臓ももう機能を果たせなくなって、はいはい、腎臓の上にもおしっこがかなり溜まってると、
そうですね、
はい、はい、ね、でその父親の様子とかそのいろんなことを加味して今その膀胱がんをどうにかするとか腎臓の機能をどうにかするということはまず考えられないと、
はい、
何とかしようというのは考えられないと、はい、で対処療法ですよね、はい、先生腎臓のところにその管を入れて腎臓、
はい、
それかもしくはその今その入院している病院で何もしないでそのまま待つかっていうような、はい、もう2つしか選択しよう、
結構辛い選択、ね、
そうですね。で先ほど先生も言われたようにもう全然そんな気持ちで行ったわけじゃなくて、ね、もうそんなすぐ改善して帰ってくれるんやと思ったんで、はい、ものすごいショックで、そうですね、ショックやったんですよ。
本人さんはどの辺まで知ってはったんですか。
いや本人はもう全然認知症があったので、
なるほどね、
全然
理解できてない。
そうですね。であともう意識障害、その、高ナトリウム血症で、もう意識障害がすごくあったので、からもう家族もこう準備ができてなかったっていうのもあるんですけども、でその先生のお話でその2つしか選択肢をこうもらえなかったっていうのがあったんですけど、ふとね先生の授業の中でね、その今まで家族が見てきたのに、はい、病院で死なせるのはもったいないと。
私はいつも地域医療論でね、口癖のように言ってますよね。
はい。もうその言葉が本当にね、さはっとよぎったんですよ。で、その時に先生に、もう何もしなかったら先生、うちの父はどれぐらいの命ですかって聞いたら、1週間やと。
はい、 病院の先生ね。
そうですね、はいはい、大体それぐらいやっていうことをおっしゃられて、そしたらその先生選択肢の中に、お家に連れて帰ったらダメですかっていうことを言ったんですよ。
だから勇気のあるね。
そうですね。もうで私と妹と一緒にちょっと同席して話聞いてたんですけども、はい、先生の方も多分そんなことを言われると思ってなかったんで、はいはいはい、まあ、ちょっと戸惑われたんですけども、そういう選択肢も一つあると、はい、っていうことを言われて、でそれでちょっとそうですね、もう在宅に連れて帰ろうと、
はいはい、
でまあいろいろちょっとみんな ややこしいやろなと思ったんですけども、在宅に連れて帰ろうと決心しました。
そうね、ところがね、こういう問題って難しくてね、はい、家族やから複数でいろんな方おられます、はい、ね、その兄弟やから ね、
そうですね、
それから周りの親戚からね、はい、でその時にですね、結構在宅で病院で置いとかんと連れて帰ってね、はい、大学で見るというと ね、
そうですね、
温度差があるんですよ。
はい、むちゃくちゃありますね。
ね、でその辺のね、はい、その家族間での、まあ、考えのね、はい、そういうとかいうのは具体的にどういうのがありましたですか。
そうですね、まず私兄がいてるんですけども、兄はちょっと東京の方に住んでるんですけど、まず、まあ、電話入れますよね。じゃあもう帰ってきた答えが、なんで病院じゃあかんの、なんでそんな積極的な治療をしないのかっていうことをすごくかなり言われました、はい、でも私にしたら兄にお兄ちゃん現状分かってと、まあ、コンコンと説明して、まあでも何度か何度かやっぱりあかんのかっていうような電話があったんですけど、はい、最後はまあ父の顔を見て、はい、もうこれは仕方がないなっていうのは納得してくれて、あと私の母の姉ですね、はい、姉の方が、まあ、うちの家族とはすごく仲が良くて懇意にしてたんですけども、まあ、父のこともよく知ってて、はい、でその姉おばもやっぱり病院で見てもらわないと、見てもらってたら家に連れて帰るんじゃなくて病院で最後まで見てもらったらっていうようなことを、やっぱりもう毎日のように電話を、
そら言うだろうね、はい、
そうですね。でもまあもう私と妹の中ではすごく決心が固かったんで、
素晴らしいですよ、
ね、え、で大変でしたけど、まあ、説得しました、
うん、そのね、はい、説得される人の相当な勇気がいるんですよ。
そうですね、
どっちかというとね、うん、病院で見る方が世間体もいいし、
そうです、ね、
安全やし、それから不安もね、はい、こちらも、まあ、不安恐怖心とか、まあ、死ぬことに対するね、うん、そういうものを目の当たりにしなくて済むし、ね、
そうですね、
皆さん方大概そう選択されるんですよ、うん、でまあそういうことで、
はい、
で実際に連れて帰ってこられた、
はい、
で帰ってこられた時 の、 その準備っていうのはやっぱり訪問看護に入ってもらうとかいろいろあったと思う。
そうですね、
それは往診はあったんですか。
あ、往診はね、その後に、まあ、その訪問看護師さんの方がかなり積極的に動いてくださって、はい、で、まあ、先生に往診、まあ、もう本人は見てもらえなかったんですけども、家族が行って、はい、こういう状況やという話をして、はい、それならじゃあうちで、はい、まあ、往診させてもらいましょうって、はいはい、往診専門のドクターだったんですけども、はいはい、来てくれるように。
ああ、そのありがた
い、はい、でもやっぱりそれもやっぱり1週間ぐらいかかったんですよね、うんうん、でそのベッドをこう入れたりとか、
ね、
そうですね、吸引器を貸してもらったりとか、はい、そういうのでやっぱり1週間かかったんですけども、すごく今回その訪問看護師さんがすごく積極的に動いていただいたので、ああ本当に助かりました。
ああ、そうですね、はい、それはかなり熟練した訪問看護師だと思いますね。
そうですね、
なかなかね、そ
う
サポートね、
はい、
できないんですけどね、
はい、
それは素晴らしいですね、
はい、
で実際その、まあ、看取りの間のね、
はい、
介護状態っていうのはどういう感じだったんですか、ね、
そうですね、もう ほぼもう寝たきりなんですけども、まあ、もうおむつで対応してて、もう便がずっともう出てるような状態、もう本当肛門が開いて、はいはい、便が出てるような状態で、まあ、これ以上なんか痛いとこ作ったらあかんと思って、もうそういうのが必死でしたね。
あ、なるほどね、
はい、
なるほどね、
はい、
で食事はどうしたんですか。
食事は全く取れなかったですね。
で点滴かなんか。
点滴もね、その往診の先生がずっとその病院に入院してる間もずっと持続点滴をしてたんで、もう結構下肢がもうパンパンにむくんでたんですよ。だからその自分の持ってる水分でちょっと今様子見てみましょうかということで点滴もされなくて、で最後までやっぱり点滴されませんでしたね。
で口からは入ってない。
口から何度か挑戦したんですけども、やっぱりもう全然その演技がしなくて、でちょっと無理で、で父親すごくお酒が好きで、でなかなかちょっとやっぱ飲む機会がもう少なくなってきたんで、もう最後家に
帰
って帰ったら飲ませようと思って、ほんならね、先生不思議とね、ビールをねこうコップに入れてガーゼ含ませて口に開け入れてね、やったらねゴクンってね演技するんですよ。
それはすごい
わ。もうね、なんかね、うわーって、
うん、だからね、僕はいつも言うんだけどね、
うん、
その人の生活の中でね、最後に認めるということ大事でね、
はい、
点滴よりもね、口から入れるというのはね、
うん、
口から入れるのもね、その自分の好きなものね、
そうですね、
ジュースやろうがね、
はい、
何でもいいんだから自分の好きな、もう酒ね、
はい、
アルコールやからビールやから克服できたというところ ね、
う
ん、
そうですね、
そこが大事なんですよ、うん、なかなかね、それさせるとね、またご遠征、はい、
そうですね、
言うからね、
うん、
できないんだけどね、うん、もう先が見えてるっていう場合はね、うん、ゴールが見えてる人はね、僕はもうそうしてでもね、はい、やってあげたらいいという、非常にそれはね、お父さんは喜んではると思いますよ。
もう本当ね、もうなんか家族だけで自己満足かなとか思ってたんですけど、うん、でもね、めちゃくちゃええ感じでごっこんで飲むんですよね。大篠先生にも見てもらったら、ほんま飲むなぁ言って。
嬉しかったですよ。
すっごい嬉しかったですね。
それはもう素晴らしいですね。
はい。
そういう経験だもね、私たちもこういうラジオでね、
はい、
皆さん方知ってもらって、あ、在宅で見るということは、そういうね、
はい、
病院やったらね、もう誰も手出せない。
はい。
看護さんおらはんのにね、ちょっと黙ってね、はい、ビールをつけてね、食べのごっくんさせるようです、なんちことしてくれはんのやと思ってね、
そうですね、
はい、叱られますから、
はい、
そういうところは非常にね、いいところやと思うんですよ。
はい。
でまあ、そのもちろんね、はい、あの最終的にはお亡くなりになったということなんですけれど、はい、どの期間はどのぐらいですか、
ね、そうですね、もう先生の本当あの宣言通り1週間で、
あ、1週間、
はい、
そうですね、だからもう充実した1週間やったよね。
めちゃくちゃ充実してました ね、
はい、多分僕らのまあ想像で話するとね、うん、病院に乗っても同じぐらいですわ。
あ、そうですね、うん、
そしたらね、家族は全然ね、うん、手もかけられない状態で、うん、はい、それで最後亡くなって ね、で皆さんが、まあね、病院やからね、うん、よかった言うてね、うん、それでその安らかな顔してはったとか言うんだけどね、うん、最後ね、もうそのなんていうかな、自分が食べたいものをね、もう思い切りでごっくんしようというね、うん、そういう最後の生き様をね、その見てるいうことに、はい、見させてもらったということはお互いでありがたい。
そうですね、う
ん、お父さんも、ね、うん、家族 その会話の中で嬉しかったという表現をしてはったと思うしね、うん、
はい、
で家族もね、その最後まで普通のしい生活をね、はい、していってもらったというね、はい、喜びがあると思うんですよね、はい、ちょっとそれじゃあね、前半はね、はい、この辺でお話ちょっとあのお休みしまして、また後半ね、
はい、
次の時間にお話しさせていただきたいと思います、はい。